皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミーフォイラジオです。この放送ではファルンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2025年2月9日にミーフォイネットで発表された私の家での学法グループは26年間続けていますという内容です。それではお聞きください。私の家での学法グループは26年間続けています。文、中国のダーファー弟子。我が家の学法グループは1998年9月中旬に設立しました。師父のご加護と同宗たちの努力のもとで、私たちは毎日学法し、今日まで続けてきました。2024年9月から私たちの学法グループは毎日法を学んだ後、一緒に連行してきました。師父のご加護と同宗の助けに感謝いたします。今日、同宗の励ましを受けながらこの年月のことをまとめ、師父にご報告し、同宗と交流したいと思います。法にのっとっていないところがあればご指摘をお願いします。1、学法グループの設立。ファルンダーファーを修練する前の私は、名、利、情、色欲の欲望に駆られ、タバコを吸い、酒を飲み、体がどんどん悪くなり、腰痛、足の痛み、慢性喉頭炎などの病気を患いました。それに気性が荒く、嫌なことがあると、いつも何もかも他人のせいにしたり、恨んだりしていました。夫婦喧嘩もしばしばあり、喧嘩で民生局にまで行ったこともありました。当時の社会では、善人は愚か者と言われ、私の気分はどんよりと沈み、途方に暮れていました。ある年の清明節に祖父の墓参りに行き、善悪には本当に報いがあるのか、もし報いがないなら私は悪を行う、と心苦しいことを話しました。これがその時の私の心境でした。その年の秋、私は幸運にもファルンダーファーを得ました。それから学法を通じて人生の意味は偏本鬼神であり、善悪には報いがあることを学びました。人間には輪廻転生があり、善人であるべきで、うまくいかない時は内に向けて探し、苦をなめることで業を滅することができる、などのことが分かりました。私は毎日近隣の村に行き、法を学び、方法を練り、1ヶ月半で師父に体を調整していただき、病気がなくなりました。自分が間違ったら妻に謝ることもできるようになり、穏やかな家庭を築きました。妻も私の変化を見て、ファルンダーファーは本当に素晴らしいと感心しました。私は自分だけが再度されるわけにはいかないと思い、家に連行店を作ろうと妻に相談したところ、妻も賛成してくれました。私は学法グループを設立するには、自分が本当にしっかり修練し、家族の支持を得るには、ダーファーの修練によって素晴らしい現れを家族に見せなければならない、家族にも使命があるからと思いました。26年間学法を続けている中で、家族の支持が非常に重要だと感じました。2、家に来た警官に正々堂々とファルンダーファーの真相を伝える。1999年7月20日以降、最初に私の家に来た警官は、陳の派出所の王という人でした。彼は私の家に来て座ると、まだファルンゴンを学んでいるのか、と聞いてきました。私は彼に、私たちが学んでいるのかどうかは重要なことではありません。重要なことは、ファルンダーファーの師父が人に良い人になるように、と教えていることです。と答え、じゃあ私たちはどの法律を犯したのですか、と尋ねました。彼は、あなたたちは法律違反はしていない、と言いました。私は続けて、 あなたは人民の警官だから、善人が多ければ多いほどよくて、悪人が少なければ少ないほど良いとは思いませんか？と言うと、もちろん、善人が多ければ多いほど良い、と言いながら、彼は庭の木のザクロを摘んで、あなたたちは悪くない、私の義母も学んでいるよ、と言って立ち去りました。その後、彼はまた一回うちに来て、私に安全に注意を払うようにと言ってくれました。後に彼の代わりに新しい警官が来ました。数年後、彼が別の派出所に転勤し、所長になったと聞きました。1999年から2017年までの18年間、重要な祝日になると、警官は必ず我が家にやってきました。私は彼らに、ファルンダーパを学んで、体の健康、家族の調和、善悪の報い、ファルンダーファーが世界に広まる人間は善人であるべき道理などについて話しました。最後に私は、ファルンダーファーを学ぶべきだとは思いませんか？と尋ねました。彼らは皆、はい、練った方が良い、と答えました。2017年以後、警官は来なくなりました。警官にファルンダーファーの真実を伝えるとき、私たちは人を救うものであり、彼は救われるものであるということを心にはっきりと刻み、少年を発し、声も平和的でなければならないと思います。なぜなら相手も主情だからです。3. 学法グループを続けること。師父のご加護のもと、私たちは26年間、師が法を正すことを手伝うという道を歩んできました。最初5人の学法グループから最大11人になり、他のグループに行く人もいました。長い間、最初に学法グループに入った5人は一人も離れず、学法を続けてきました。私たちは学法、連行、八正念をし、人々にダーファの真実を伝えて救うことを行っています。2014年のある日、突然、私たちの学法グループを続ける意味は何だろうと思いました。当時、私は少し修練を緩め、迷いがあり、心が苦しくて、なかなか答えを見つけることができませんでした。そんな時、道宗が一枚のファルンダーファーの真相 DVD を送ってくれました。それを見てみると、外国にいる修練者たちが迫害に抗議するため、大使館前で24時間座り込みを10年以上続けているという内容でした。私は道宗の忍耐強さに衝撃を受けました。その中にある高齢の道宗がインタビューでこのことを堅持する意味がわからない時があり、迷うこともありました。ある日、タクシーに乗ると、ラジオでキャスターとゲストの対話を聞きました。キャスターがゲストに、この年で一番美しいところはどこですか？と尋ねたところ、ゲストは、中国大使館の向かいのキャンドルライトです。と答えました。私はその瞬間、迷いが解けました。という経験を話していました。DVD のこのところを見て、私は涙が溢れ、合唱し、師父、わかりました。ダーファー弟子は衆生の希望であり、暗闇の中のろうそくの光であり、衆生の帰る道を照らしているのですね、と言いました。それ以来、心が迷うことはなくなりました。26年間、私たちのそばには、いつも師父がいてくださり、決して離れられることはないと感じていました。師父の慈悲なるご加護と、救い再度に感謝いたします。長年にわたって私たちを助けてくださったすべての道宗に感謝いたします。長年にわたって辛抱強く続けてきたグループの全員に感謝します。私たちを力強く支えてくれた家族に感謝します。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミーホイネットのウェブサイト、 jp.minhui.org まで。それでは今回のミンホイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。